ジョリーです。
マゾです。
2020夏の本の話ということでね、
はい、
まあ、とりあえず、今回は課題図書を語りたいなと思いまして、初めてですかね、僕からこの本読もうっていうのは。
そうでしたっけ。
あれがあったか、あのルミートルがあったね。
あ、そうね、死の奴隷ですね、
うん、そうです
ね、うん、
じゃあ2回目かな、もしかしたら、
森見富彦、
はい、太陽の塔、
はい、
デビュー作ですね、
うん、
日本ファンタジー大賞
でし
ょ、うん、読み返しまして、僕はね、松尾さんは初めて、
そう、初めて、森見富彦自体が初めて、
初めて、
うん、
まあまあ、デビュー作から読み始めるっていうのは入りとしては間違いじゃないですよね。
ああ、それは全然、やっぱり村上春樹も、うん、なんだっけ、
風の
歌を聴けから入るのはとてもいい入りだと思いますしね、
う
ん、
そうです。
その後の作風がちょっと違ったとしても、うん、
まずはデビュー作からとりあえずは詰まってますから、デビュー作品には。
そうなんだよね、それはね、あると思います。
して気になる感想の方は、
あのね、うん、まずその自分がこれから話すスタンスを明確にしなきゃいけないから、ちょっと結論から言うと、
はい、
そこまでハマらなかったんだよ。正直そこまで、
はい、
うん、だから面白くないわけでもないし、うん、言いたいこともよくわかるし、うん、なんかこう訴えたいこととかね、うん、この作品に込めた思いもわかる、わかったけど、
うん、
自分にはハマらなかったなっていう感じですかね。
それはどうですか。
いや、なんか、うん、そのまず一つは、
うん、
もっと若い時、
はいはい、
それこそ例えば20前半、
うん、
とかに読んでたらもっと違った感想だったのかもしれないなっていうのは正直あるんだけど、
ね、うん、
まあ、少なくとも今のその感性で読んだ時にはハマらなくて、そのなんか、うん、この太陽の塔を読んだ後、すぐ後に、
はい、
自分ちょっとなんでハマんなかったんだろうと思って、うんうん、村上春樹の風の歌を聴きを読んだんですよ、
うん、
俺は何が違ったんだろうと思って、うん、でやっぱりね、風の歌を聴けはやっぱグッと入ってくるんですよ、うん、俺何が違うんだろうって思った時に、まあその、まあ、元々ジョニーさんが、ね、勧められて読んだのもっていうのもあって、そのじゃあ自分とジョニーさんで、うん、なんか違うのかなとかっていうのもちょっと
そうですね
考えたんですけど、うん、自分、うん、結構そんなに屈としてないんだよね。
それはあるんだよね、
対女性に関して。
いや、全然ですよ。
そうじゃない、
うん、
なんかさ、その自分とジョニーさんが話したりとかした時にも、うん、その部分ってさ決定的に違うなっていう感じあるじゃない。
違う違う違う、あるあるある。
そこなんだよね、多分と思った。
あ、やっぱ女性に対してですか、女性感の違いですかね、
がでかいのかなって思ったのよ。その要はさ、この太陽の塔ってさ、
うん、
対女性に対する鬱屈とした感じをさ、
そうですね、
こう青春としてなんかこう悶々とするこのエネルギーをさ、なんとか消化しようとするさ、
そうですね、
こう若者の話っていうかさ、勢いもあるし、すっげえわかるし、うん、なんだけど俺そんな鬱屈としてねえんだよなっていう、
まあ、そうです
ね、だから感情移入がきっとうまくできない、
多分実体験にそぐわないだろうな。
そう、だからどっちかっていうと、もっと付き合ってる時の、
うんうんうん、
そのドロドロ感とか、
はいはいはい、
別れたことに対する掘り下げだったりとか、
はいはいはい、
そっちの方がきっと俺はハマるんだろうなとも思ったし、なんかそのあとはこの森見富彦の文章、
うん、
独特じゃない？
独特だね。
で、すげえオリジナリティがあるからすげえいいなと思うんだけど、 その分さ、描写が少ないっていうのかな。
ああ、そうなんだろうね。
わかるかな。なんか村上春樹ってさ、いやそれがいいか悪いかじゃなくて、情景描写すっごい多いじゃん。
すっごい多いんだよ。
でさ、森見とみひくんってさ、自分なんだよね。なんていうの、内面描写がすっごい多いじゃん。
そうだね。
自分語り。
基本的にはこの時こう思ったしか言ってないよね。
そうそうそうそう
そうそうそう。
なんかね、それもまたちょっと。
そうなの
かな。だからこそ感情移入できなかったら終わりっていうかさ。
そうだね。
情景描写は別に感情移入なくても情景だからいいんだけどさ、内面描写にさ自分を投影できなかったらさ、うん、もうちょっと入り込めないなっていうところもあって、だからどのこの太陽の塔のどの登場人物に対しても思い入れが持てなかったんだよね。
いやそれはね、確かに結構決定的な問題かもしれない、ね、うん、逆にもあの村上春樹をはじめとする人の本を読んでて、うん、この人物はなんか白いシャツにコーデュロイのパンツみたいな描写結構あるじゃん、うん、村上春樹もあるし、あやっぱああいうの僕の中ではそんなにピンとこないんですよね。その人がどういう服を着てるかって多分気になる人はすごく気になるんだけど、うん、僕はもうあんまりそこに興味がないので、うん、ふーんとしか思わないところが時があって、
なるほど、
なんか多分その風景描写や心理描写も一つ の作家の傾向なんだろうな。
いやそうなんだと思う。だから全然その情景描写をすることが正解だとは全く思ってないんだけど、
合う合わないの話にはなるわね。
そうだけどこの森見とみひこはすっげえ人選ぶなと思った、
うん、ああやっぱそうなんだ、
うん、なんかその一般に受けない、うん、だったらまだ村上春樹の方が一般受けするだろうなって思う自分はね、うんうん、森見とみひこはつまらないとは思わなかったし、うん、読んでてまあそうだねと思うところもあったけど、うん、だけど、うん、あと一方で不思議なのは、うん、結構女性で好きな人も多い。
そうだね、
じゃあ
ファンも多いですね。
それがよく分かんなかったんだよね、なんでだろうと思っていやそのなんかねこうまあ女性もだから、ね、女性もまあ鬱屈とした青春を送ってる人はいっぱいいるだろうけど、そう、ね、だからなのかな分かんないけど、なんで女性のファンが多いんだろうっていうのは不思議だし、ね、村上春樹のこと気持ち悪いっていう女性結構多いからね。
あ、やっぱそうなんだ、
うん、まあもちろん好きな人もいるけど、うん、気持ち悪いっていう女性もいたりだから、へ、森見とみひこが好きっていう女性もいるっていうことには、なんか太陽の塔を少なくとも読んだ時には、うん、なんか意外だった。うーん、ファンがつくのはなんでだろう、
そうね、
って思った
から。確かに確かに、やっぱりこう男女問わずやっぱ心理描写がメインの文体の方がしっくりくる人、うん、風景描写を交えた方がしっくりくる人、うん、みたいなことなのかしらね。
なんか本の楽しみ方なんだろうけどね、うん、いやだから逆にそのジョニーさんは改めて読んでどうだった、うん、
いや素晴らしかったね。
あ、素晴らしい。
いやもうね、詰まってるわ。
詰まってる、
詰まってる、ぎゅっと森見の、ね、あのやっぱりさ売れちゃうと多分もうこういうのと書けないんだよね。
あ、まあまあまあまあね、
うん、こういう靴下のって多分な、何今更こっちに降りてきてんだよって気持ちもあるしさ、やっぱ この時しか出せない、
そうね、う
ん、一番絞りみたいなものを、うん、ちゃんとこの作品に残しておいてくれてるのが、なんか定期的に読み返したいな、読み返したいなと思ったね、うん、これを受賞したのは確か大学院生の時だから、うん、本当に これからどうなるか分かんない時にこれを書いて応募して、たまたま応募して受かったというか賞を受賞したっていう中の作品だから、本当に貴重な本なんだなっていう感じだね。
具体的に言うとどの辺にハマるの？
例えば、2本立ての映画館に行って最後の方でね、急いで映画の開演時間も確認せず、とりあえずその2本立ての映画館に行っ って、うん、急いで映画を見ることをせずにそのロビーでタバコを吸うシーンがあるんですよ、うん、でこうただ ひたすら試作というかさ、俺はそんな野暮なことはしないと、うん、ここに座りながら観客がワーキャー言ってるのを聞いたり聞かなかったりしながらロビーの古臭いなんだ自動販売機がウィーンっていう音を立ててるのを聞きながらタバコを吸って俺はなんて優雅なんだろうみたいなことを言うシーンがあるんだけど、なんか すげえやっぱりこれよくわかるじゃないけど、うん、そうやってエツに入ること俺もよくあるし、
なるほど、
なんかとてもいい時間の過ごし方だなっていうのがあるね。やっぱあとはもう本当これは実体験、僕の実体験にほとんど同じようなことが起こってるし、
うん、
なんかこう俺のような人はこの世にいたんだなっていう感じがすごいするんですよ。だからまさに松尾さんが言ってた俺は経験したことがないから分からないのと、うん、俺がこれ面白いと思う理由は一緒で、うん、俺は経験したことがあるから面白いんだよね、
うん
うん、
そこはね決定的に違った
ね、
きっと。
あとやっぱどことなく翻訳帳なんですよね、ことが、
うん、
で海外文学の特に特にというかそう今回後で話すけどガリバー・スウィフトのガリバー旅行記を読んだんですよ、
はいはいはい、
でしたらやっぱり森美さんみたいな文体なんだよね、すごい。だからちょっとそういうああい こう古典文学みたいなのが好きだとそれを逆に今やってるみたいな面白さがあるんですね。
うん、
どことなくちょっと格調高いというか、
うん、村上春樹もそうなんだけどね、
やっぱさフィッツジェラルドとオリバー・スウィフト全然違うんじゃないですか。
まあまあね
やっぱりだって村上春樹のさ多分おそらくフィッツジェラルドであったりとかあとマーローのフィリップ・マーローのさあれリーモンド・チャンドラーか、
うん、
とかやっぱり時代が全然違うの、ね、
まあまあ時代は確かに違う、うん、
だから翻訳され方もやっぱアメリカとイギリスの差もあるかもしれないし、
うん、
ちょっと違うあれですね、育った環境とかもやっぱ違う時間なんで、元と母体となってる海外文学でも母体となってるベースが全然違うんじゃないですか。
まあ、役者によっても違うしね、うん、それなんか何だろう、村上春樹の場合自分で訳してるからね、
うん、確かに、うん、それもあるね。いや良かったですよ、これはね。いいんだよね、こうへりくつを自分で組み立てて、あでもないこうでもない言ってる感じがすごくこう分かる。
いやなんだろうね、いやだからそうそう俺と全然違うなと思って。
あと最後のあの絵じゃないかのカタルシス、絵じゃないか、そうスカッとすんだよね、あそこね、何度読んでも。
いやだからさ、そうそういうところも、
うん、分かんないんだろうね、
分かんない。なんかさ、いらなくない別にみたいな。
いや
そんな、なんかいや別になんだろうね、俺の感性でしかないんだけど、幕を閉じるためにやったとしか思えない、
うん、
その感じいらなくないって思うわけよ。小説だったらもっと小説前としといていいじゃんみたいな、
何も起こなくていい、
あいいじゃんいいじゃんって。だからそのあくまで物語の中の終了が、うん、その話の終わりでいいじゃんというか、起承転結無理やりつけなくても、
なるほどなるほど、ちょっと取ってつけたような騒動な感じがする、
ね、したってだけだけど、で自分は読んじゃって、だからいいじゃないか、いやそれいるっていう。
いやいるんだよいるんだよ。どことなくこの作品にさ、
うん、
途中でファンタジーがふっと入ってくる瞬間があるんですよ。
なんかあるね、
急に叡山電車が街の中走ってて、水尾さんがこう外でつまんなそうにして、電車のつまんなそうにそのまま向こうの方へ行っちゃったみたいな人が、でそのこうちょくちょく出てくるファンタジーな描写があそこで爆発したっていうような解釈ではあるね。
うーん、なるほどね。
まあ分からないだろうな、育ってきた環境が違うから、
ね、そうなんだよね。いやだからなんか本当に森見とみこにハマる人はすっごいハマるけど、
うん、
選ぶタイプだなと思ったね。
逆に もしもう一度チャンスがあるなら、うん、最近の森見ひとひこを読んでもらいたい気がするね。やっぱこことはもう全然作風変わってますよ。
ああそう、まあまあそりゃそうでしょうね、うん、だって、うん、風の歌を聴けと、うん、ね、例えば海辺のカフカも全然違うからね。
ちょっとその辺もあのあれですね。
そうね、まあそのうちのその課題図書的な書、
もう一度チャンスがあれば。逆になんとなくこう森見さんは村上春樹を目指してる気がするんじゃ、あの目指してるんじゃないかなって俺はちょっと思ってる。なんか村上春樹をこの間、まあ、ある程度通して読んだじゃない、うん、で、あ、森見さんもしかしたらこれを目指してるのかなって思う時あった。
へ
え。なんとなく。
そうなんだ、うん、いやだからその逆にこの太陽の塔しか俺は知らないから他が分かんないけど、ね、まあなんかでもちょくちょくさ、うん、聞くじゃない、なんか夜は短しとか、うんうん、有頂天家族とか、うんうん、あとペンギンハイウェイ、はい、とか、うん、なんか、まあ、ちょくちょく見かけるからね、
はいはいはい、
知ってはいるんだけど、だからでもどういう感じなんだろうっていう、
まあそうだね、
感じだよね。
またね、やっぱ世間の評価と俺の森見ファンの僕もやっぱちょっと違うんですよ、価値観が。ペンギンファイエとか別にそんな面白いと思わないんだけど。
あ、そうなんだ、うん、
映画化もされてね、やっぱ女の子のファンとかついてるし、
うん、
あんなにこう大人のお姉さんのおっぱいが気になるって話なんでね。
あ、そういう話もある
んですか。そうなんですよ、
へ、
ひたすらおっぱいの話ひたすら嘘だけど、うん、冒険中にお姉さんのおっぱいが気になるなっていう感じ。
なるほど、ね、
ちょくちょく気になるんですけど、まあ、ちょっとそんな感じで、
うん、
はい、
じゃああれですかね、次の課題図書は次の本の話の時に発表をする的な感じにしますか。
いいと思います、はい、じゃあとりあえず今回は
太陽
の塔、はい、お付き合いいただきました、ありがとうございました。
いやいや、こちらこそ。